お父さんの時計。うさかはうさぎ。行きたくないな。公園のベンチに座って、ついそんな独り言を言ってしまう。6年生になって、教室は一層息苦しさを増した。それもこれも担任の棚線のせいだ。棚線はドリル至上主義で、国語の時間はいつも最後に漢字ドリルのテストをやるし、算数の時間は計算ドリルだ。早く終わると漫画が読めて、終わらないと放課中もずっとやらされる。僕はいつも遅くて、放課中みんなが遊んでいる中で、いつもドリルをやる羽目になる。公園はうだるような蒸し暑さで、座ってるだけなのに汗が目に入る。水筒に入っている麦茶を飲むと、ガラガラと氷の音がした。分団登校に遅れたのは、今日が初めてだった。昨日、単身赴任で東京にいるお父さんから、手紙と宇宙の本が送られてきて、それを夢中で読んでいたら寝るのが遅くなってしまったのだ。覚えてないけど、なんだか嫌な夢を見て、飛び起きた時にはもう朝の8時だった。お母さんはとっくに妹を連れて保育園に行っている。用意してあった朝ごはんを必死に書き込んでシャニムに走ったけど、集合場所の公園に着いた時には、みんなはもう行ってしまっていた。公園の時計では8時半。もうすぐ1時間目が始まる時間だ。行かなきゃいけないことは分かってる。でも、どうせ急いでも怒られると思うと、行く気がしない。お腹が痛くなったことにして、帰ってしまおうか。そんなことを考えていると、すみません。その時計貸していただけませんか？急にどこかから声がした。あたりを見回すけど、誰もいない。誰？ああ、すみません。ここです、ここです。その声とともに、座っていたベンチからひょこっと、真っ白いウサギが顔を出した。ウサギ？はい、そうです。どうかその時計貸してもらえませんか？時計って？もしかしてこれのこと？どうして知ってるんだろう。不思議に思いながら僕はランドセルから時計を取り出した。銀色の懐中時計で僕の宝物だ。そうです。それがぴったりなんです。ダメだよ。これはあげられないよ。5年生になったばかりの頃、お父さんが単身赴任に行く前に、お父さんが帰ってくるまで泣かずに待ってる、と固く男同士の約束をした。この時計はその約束の証として僕にくれたものだった。僕はランドセルに入れていつも持ち歩いている。ドリルで最後の一人になって泣きそうな時も、約束を思い出すために。そうですよね。ウサギはがっくりと来ていて、今にも消えてしまいそうだった。僕はさすがにかわいそうになった。どうしてこれが欲しいの？実は私は月から来たウサギなんです。でも来た時に使った宇宙船が壊れてしまって、代わりの部品を探していたんです。その時計がぴったりなんです。お願いします。必ずお返ししますから。僕は昨日読んだ宇宙の本のことを思い出した。月はいつも同じ面を向いて回っているから、裏側は地球からは見えないんだ。だから、 あんなに近い星なのに分かってないこともたくさんあるんだって。分かった。いいよ。ちゃんと返してね。はい、必ず。ありがとうございます。あなたのおかげで月に帰って家族に会えます。月にあなたくらいの年の息子がいるんです。あなたみたいな優しいウサギになってほしい、そう思います。あなたは地球で一番優しい人間です。地球で一番？はい。それでは失礼します。そう言うと、ウサギは懐中時計を持ってピューッとどこかへ行ってしまった。それから僕は学校へ行った。タナセンには死ぬほど怒られたし、やっぱりドリルは一番最後だったけど、僕は泣かなかった。なぜなら、僕は地球で一番優しい人間だから。月のウサギがそう認めてくれたから。授業中、ふと外を見ると、飛行機雲みたいな線がまっすぐ上に向かっていくのが見えた。上を見ると、昼間なのにうっすら月が見える。次の日、朝起きると、時計と手紙が机の上に置いてあった。下手くそな字で、パパをありがとうって書かれてる。そうだ！僕もお父さんに手紙を出そう！何から書こうか考えながら、僕は筆箱から鉛筆を取り出した。総合劇集団俳優館、鈴木かえり。